皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス RA の時間です。2026年6月4日の最新論文から厳選した5本をお届けします。1本目はオレグ・リュビムツェフさんとアスカル・トゥガンバエフさんによるオンセントラリー・エッセンシャル・サブリングス・オブ・フォーマル・トライアングラー・マトリックス・リングス形式的三角行列間の中心的に本質的な部分間についてです。この論文ではゼロでないすべての要素が中心的な要素を掛け合わせることでゼロ以外の中心的な要素に変換できるという不思議な性質を持つ中心的に本質的な間について研究しています。特に形式的三角行列間という構造の中にある部分間に注目しているのがポイントです。実は形式的三角行列間そのものは中心にないべき等元を含んでいるため一般には中心的に本質的になりません。そこで著者たちは特定の部分間に目を向けそれが中心的に本質的になるための条件を導き出しました。具体的には部分倍モジュールが左右両方の下群として本質的であることなど2つの条件が必要であることを示しています。特にベースとなる間が過間間の場合に条件がシンプルになる点やベースが対である場合にその対が過間でなければならないという結果は構造の制約がはっきりしていて非常にすっきりしますね。また整数間を法とする行列間の解析や有限の非過間が中心的に本質的な間を具体的に構成する手法まで提示されており理論的な分析から具体例の提示まで非常に丁寧な構成になっています。2本目はオレグ・リュビムツェフさんとアスカル・トゥガンバエフさんによるエクステンションズ・オブ・セントラリー・エッセンシャル・リングス中心的に本質的な間の拡大です。この論文では中心的に本質的な間というちょっと変わった性質を持つ間について研究しています。これは例でないどんな要素に対しても中心にある要素を掛け合わせることでその要素を中心へと押し込めることができるという不思議な構造を持った間のことです。特に例でない真のイデアルが全て素イデアルになるというほぼ完全素間という条件に注目しているのが面白いですね。著者たちは非過間でほぼ完全素な間が中心的に本質的であるための条件を詳しく分析しました。その結果この間が中心的なイデアルによって対へと拡大されていることと同値であるという非常にすっきりとした構造的な特徴を導き出しています。さらにドロー拡張や自明な拡張といった具体的な構成においてこの中心的に本質的な性質がどのように保存されるかも明らかにしました。特に互いに比較不能な同文を用いた行列間の例を提示している点に単なる理論展開に止まらない具体性を追求する姿勢が現れていて非常に説得力があります。3本目はルーカス・ブザ・グロさんとダニエル・ロガルスキーさんによるコアクションズ・オブ・ココプムタチベ HOPF アルゲブラス・オンスキュー・ポリノミアル・リングス歪み多項式間上の余過間ホップ代数の余作用です。この論文では2次元と3次元の一次パラメータを持つ歪み多項式間に対して内的に忠実に作用する余過間ホップ代数の分類に取り組んでいます。研究の目的は量子群の対称性を理解することにあり特に群次数付けの分類を一般化しようとしています。著者たちはマニンの不変余作用ホップ代数という構成を用いてその余過間な小を分類するという戦略を取りました。まず量子行列式や量子小行列を用いた生成元と関係式によってこのホップ代数を具体的に書き下しています。このあたりの計算は非常に緻密で構造を丁寧に紐解こうとする姿勢が伝わってきますね。2変数の場合パラメータが数次の根でないときは過間群の群代数か特定のホップ代数しか現れないことを示しました。つまり量子平面に非過間群による次数付けができるのはパラメータが数次の根であるときに限られるということです。 さらに3変数の場合は非可換群による忠実な字数付けを一切持たないというかなり強い制約があることが分かりました。またゲルファンド・キリロフ次元についても考察しており、3変数の場合の普遍的な対合ホップ台数が非可換で非ネーター的に、しかも無限次元になるという極めて巨大な構造を持っていることを証明しています。4本目はmas.co からのクロス投稿で、ビラル・アフマドラザーさんによるコンビーナトリアル&アナリティックアスペクツオブインディペンデンスポリノミオルズオブゼロディビジャーグラフズレイン氏グラフの独立多項式の組み合わせ論的および解析的側面です。この論文では可換換におけるゼロ因子グラフの独立多項式というちょっとマニアックで面白そうなテーマを扱っています。もともとグラフの独立多項式を求めることは計算機科学の世界では NP 困難と言われるほど難しい問題なのですが、ここでは代数的な構造を持つグラフに注目することで、その係数の性質を鮮やかに描き出しています。具体的には独立多項式の係数が単方性と対数応性を持つことを証明しました。これにより一部のレイン因子グラフにおいて係数が山のような形になるという単方性予想が正しいことが示されたわけです。さらにこの多項式の0点が複素平面上のどのような環状領域に分布しているかという解析的な特徴まで明らかにしています。単なるグラフ理論に止まらず、環という代数的な道具を使って係数の並びや0点の位置という視覚的な性質を導き出していく流れに非常に心地よい快感がありますね。最後はmas.ag からのクロス投稿でティモシー・デデインさんによる The Azumification of Orders オーダーのアズマイ化です。この論文では非可換代数幾何学の世界でスキームの有限な非可換拡大として扱われるオーダーという空間の特異点を解消する方法を考えています。これまで局面上のオーダーについてはスタック上のあずまい台数と森田同値であることが分かっていましたが、この研究では次元やオーダーの種類を問わずより一般的に特異点を解消できることを証明しました。そのために提案されたのがあずまい化というプロセスです。具体的にはまず特異点の解消を用いてスキームを滑らかな多様体にし、次にルートスタックを使って4次元1の分岐を取り除きます。さらにユニバーサルフラットニングという手法で爆発を繰り返し、最終的に滑らかなドリーニュマンフォードスタック上のあずまい台数へと導きます。単に同値なものを探すのではなく、爆発という幾何学的な操作を積み重ねて無理やり滑らかな形に整えていくアプローチには執念のようなものを感じます。非可換な世界をスタックという柔軟な枠組みで捉え直すことで見事に特異点を解消してみせました。さてさて、今日は中心的に本質的な間から形式的三角行列間、歪み多項式間、さらには余可換ホップ台数、レイン因子グラフ、あずまい台数まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の構造が織りなす美しさに触れた充実した時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。